メールをいただいておりました。
お、
サウナアットラジ袋希望さん、モテラジサウナ会最高でした。
お
お、ミャウダーさんが涙を見せた去年の秋頃の放送と並ぶ神回でした。
そこまで
聴衆者100万人を誇るモテラジの力を使い、サウナの良さをもっと広めてほしいです。
やっぱり褒められたいな。
沖縄おすすめサウナ情報もお願いします。東京に来たらぜひスカイスパに来てください。茶道漫画版の第1話に出てくるビルの14階にある絶景サウナです。
おー、
ってことはこの方はサウナ好きってことか。
もう間違いなくそうでしょうね。
ヤッシーあのてっちゃんとかの漫画が言ってたみたいに、
うん、
こんだけ褒められるってことは、
うん、
褒められるっていうのはその世間の状態に左右されるって言ったじゃないですか。
はい、
サウナブームってことです。
来てますよ。
だからビッグウェーブに乗ってしまったっていうことか。
うん、
サウナの話をしたせいで。どうしましょうかね。
いや、豚尾さんもね、老流とかね、
はい、
やっちゃったし、うん、俺も一昨日またサウナでね整えたし。
まあ整うにまでは。ただこれツイッターにトールくんが書いていただいてるんですけど、
うん、
大阪にやってきたのでスパワールドで整いまくったって。
まくった、
今のなら1日券が1000円ポッキリって。まあお正月とか以外はだいたいスパワールドで1000円キャンペーンやり続けてるって、364日ぐらい1000円キャンペーンやり続けてるっていう、新世界のところにある、
うん、
でかいサウナ&スパなんですけど、
うん、
ここ今考えたら結構1000円であれは充実しすぎてるなっていう気はせんでもないんですよね。
確かに。
僕が塩サウナとかで初めて体に塩をすり込んでヒリヒリしたのも今思い返せばスパワールドやったなと。
うんうんうん、
でお風呂の種類とか多くて広いからコスパとかはなんか波外れてるかもしれないですね、もしかしたら。
なるほど。
ただサウナ自体がどれほど充実したかっていうのが分かんないんですけど、でもトール君は整いまくったらそうなんちゅうか、もうみんな簡単に整ってるんですね。僕がまだたどり着けない整いっていう。
いや、あれですよ、まだ豚さん 2,3 回しかやってないでしょ。
うん。うん。
うん。
何回ぐらい？
あとは3回ぐらいもやらないとね、やっぱり。
スパワールドの横のドンキはメガって。
メガ。
いつの間にかメガドンキホーテができてるらしいですね。スパワールドも、あの近辺も僕、結構長い間近寄ってないから、知らなんだけど、今メガドンキがあんのか。
すごくない？メガドンキって。
メガドンキ。メガバーガー的なやつですよね。
めっちゃ強そう。
なんかドンキプラス的なやつは見たこと、メガって、あ、メガも行ったことあるかな。まあいいんですけど、整いはあと何回かやれば整えると。
うん、多分、掴めると思う、何かが。
でもね、そうこう言ってる間に、実は僕も、またサウナ行ってたんですよ。
ほう。
この間、岐阜のサウナ、に行ってまして。
うんうんうん。
そこも前から何回か利用したことあったけど、サウナにはまともに入ってなかった系のやつなんですね。
はい。
まあ、そのカプホに安く泊まるためだけに行ってただけで。
うん。
岐阜市内に唯一あるそういうサウナカプセルですかね。ガントっていう店があるんですけど。
はい。
で、まあ他にも岐阜って安い宿が実は多いんですよ。
岐阜は？
なんか2000円ぐらいで泊まれる、2000円とか1700円とかで泊まれるビジネスホテルみたいなとこ多いんですよ。
うん。
意外に。せやから、あえてカプセルホテルってむしろ高いぐらいなんですけど、
うん。
やっぱりそのサウナが気になるから、あえてそっちを、に泊まってみるわけですね。
はい、はいはい。
整えるかもしれんって。前の名古屋と同じパターンですよね。
うん。
で、行ってみて、ああ、風呂こんな感じやったな。そこすごい老朽化してて、まあ古いんですよ。で、サウナは一つしかなくて、その何種類もあるみたいな話じゃなくて、
うん。
一つだけやけど、結構そのスペース的には広くて、しかも土平日やったから客なんてほとんどいなくて、
はいはいはい。
もう一人ででかいとこ、千両ぐらいの勢いやったんですね。
うん。
で、入ってゴロンと、もう一人やから、もう横になろうが何しようが構いなしやから寝てたんですけど、
うん。
寝てて、で、水風呂もなかなかでかいと。
うん、いいね。
そやから最低限のあれは、だけど、一つ問題があって、
はい。
サウナ、水風呂、小休止っていうサイクルを繰り返すことが整いに近寄っていくと、あの漫画は解いてましたやん。
はい。
前のウェルビーとかと違って、小休止できるスペースがほとんどない。
ほうほうほう。
あの、お風呂場の中にあるなんか白いプラスチックの椅子みたいなのあるじゃないですか。
ありますね。あれに座ってね、ゆっくりするのがいいですよね。
あれしかない。あれが2脚あるだけっていう。でもなんかあれ、休んでる感じしませんくない？
いやいやいや、休んでる感じしますよ。
え、ただ座ってるだけですよ。
ただ座って目つぶって、ふわーっ
と。あれでいいの？
あれでいいよ。何を、あれ以上求めると良くないよ。
いや、ウェルビーはあのプラスチックのようなやつが寝椅子になってたりとかするんですよ。
ああ、多分それもっといいんだろうね。
いや、もう本当に休んでる感がすごいっていう。しかもその、汗を拭いなさいみたいなのあったじゃないですか。
うん。
ウェルビーはその寝椅子の横に、バスローブまであるんですよ。
え、めっちゃいい。
バスローブで汗を拭いつつ横になって、はぁ。それからしたらなんか、ただただプラスチックの椅子が置いてるだけって、なんかそっけなくない？居場所がないみたいな感じに陥っちゃったんですよ、僕。
うん。
贅沢ですかね、これは。
贅沢ですね。いきなりだって、やべえところに行ったからね、豚尾さんね。
で、寝る前に2回軽くそのサイクルして、
うん。
で、まあ寝て、起きてまた2回サイクルして、まあ、なんか、ほどほど気持ちよかったな、程度でしたね。
ああ。
だから、あの、ほら、てっちゃんの時もそうやったし、あの、りっかりっか言う。
うん。
いやし、その後、ウェルビーで施設自体は最高やったけど、もう入りすぎて、やけどを負うし、
うん。
もう心底疲れたって言ったじゃないですか。
うんうんうん。
4サイクル、4サイクルぐらいやったって。
やばい。
で、どっちもやっぱり体調崩したんですよ。
うん。
今回は、まあ、なんかスッキリしたね。体調崩すまでは追い込まなかった感がありますね。
いい感じですね。
なんか、軽くやっていって探っていくのがいいのかなって思い直しました。
そうよ。3回とか2回とかっていうのはあくまで、まあ、目安だから、
うん、
自分がね、うん、一番いいのが。
ただ、整うとかっていうその究極体験までいかないんですけど、その追い込みがないと。
まあ、
追い込んでも、追い込んでも整わなかったけど、なんか
。慣れ。
だから、その、体をサウナの寄せていくっていう。
そうそうそう、まずは、ね、まだ豚尾さん波動拳とか出せてないから。
うん。
そういうことじゃないかな。
なんか、立ちガード、しゃがみガードを覚えていこう、みたいな。
そうそうそう。
レバーに慣れていこう、とか。
うんうん。
で、その、ガントに入った時、前からちょっと薄々感じてたことがありまして、
うん。
その、でかい、まあ、設備としては古いんですけど、でかくて、まあまあ、広々としてていいなとは思ったんですけど、
うん。
辛いことがありまして、
何でしょうか。
浅田真央がどうこうどうこうって言ってるんですよ。
え？
サウナで。
浅田真央がどうこう
引退して、辛いんですって。
ほう。
キャスターみたいなのが。
テレビがあるってこと？
そう。僕がサウナに入ってるときずっと浅田真央のこと言われるんですよ。
うん。
どんな気分になります？
僕が行ってるジムはテレビあるんですけど、
はい。
僕耳塞いでますよ。耳塞いで目閉じてます。
どうやって耳塞ぐの？耳栓かなんか。
両指で。
こうやって指突っ込んでんの？
うん。
あ、そのテレビをシャットアウトするために。
うん。
あ、そういうテクニックがいるのか。
テクニックも何も。
え、でも釣らないぞ、ね、耳に指突っ込んで目閉じてて必死の。
俺？
うん。慣れました？
慣れましたね。
なんかね、
あの膝を立てて、
はい、
膝を立てると肘がくっつくから、
はい、
もう指をそのまま突っ込んで、
はい、
で、この、なんつうの、手のひらで目を覆う。で、うつむいてる感じ、こう。
利用者にそこまでさせるな。なんですかね、あのテレビ。
ね。
なんか、サウナにいる時間がすごく長く感じる。感じるんですよ。
まあね、テレビなければないほどいいよね。
それ考えたらやっぱりウェルビーの話に戻っちゃうんですけど。
うん。
そのサウナが3つあるうちの遠赤外線サウナって一番広いとこ以外は、うん、テレビないんですよ。
いいね、テレビないのはね。
そのセルフロウリュって言ったじゃないですか。
うん。
シッて。
うん。
そこなんかもう完全に静かですからね。そういう意味でもなんかすごかったかなって。その森のサウナって名前ついてるんですけど。
うん。
テレビないんですよ、森のサウナだけあって。
なるほど。
かぁ、やっぱつくづくわ。じゃ、あのテレビ誰が設置運動してんねん。
サウナ。いや、でもテレビ見たいおじさんもいるんですよ。
あ、だから、サウナのテレビの使い方をまだ分かってないってことなのか。
かもしれんし、テレビ勢っているから？
テレビ勢。
マジで。
なんなんすか、そのテレビ勢って。
え、だからテレビがないと嫌っていう。
サウナと言ったらテレビだろうがよって。
そうそうそうそう。
チャンネル権もないしね、あれ。また。
そうなんよね。
誰の意思であのチャンネルになってるのかなとかいろいろ考えちゃうじゃないですか。
まあでも外にだいたいリモコンとかあるから。
ああ。なんかまだなんか、延々なんかルーシーとか流れてる方が良くないですか？まだ。
泣くシーン？
うん。
辛くない？
ケンタロウさん。
はい。
名古屋のウェルビーは雑誌。サウナ雑誌ですかね、これ、うん、サウナ。サウナ専門誌？サウナーの編集長もおすすめする超有料店。それにしても豚尾さん度がすぎる。なお雑誌サウナー Amazon プライムなら無料で読める。え？ Amazon アルティメットですかね。
僕はそれ読みましたね。
え、じゃあウェルビーはやっぱり有数のサウナーやったの
か。そうそうそうそう、すごい店。
だってサウナハットあるもんね。
うん。サウナハットいいよね。被ってみたい。
てっちゃんサウナハット超似合うと思うよ。
えぇ、マジ？
うん。し、その、てっちゃんはサウナハット被ったら、
うん。
すっごい楽しくなれると思う。
もう被りたくなってきた。
だって僕、ど素人の僕ですら、
うん。
サウナハットが面白すぎて、4回転とかしちゃって顔顔面やけどを負う事態にまでなったわけでしょ。
うん。
それぐらいサウナハットとかのには何か魔力があるよ、サウナに。行きたくなる。
そこまで言います？
だってフィンランド人は被ってるらしいやん。
ね。
ってことはサウナがめっちゃ好きな民族なわけでしょ。
うん。
それがたどり着いたのサウナハットなんでしょ。
うん。
で、あの、茶道の人もなんか被ってますやん？
そう、マイサウナハット。マイ。
でも、一度被ったら、多分ね、あれね、ダメなんだよ。
もうね、ダメなんだよ。
サウナハット被ったことある人は、多分みんな、そうって今なってると思う。
そんなに？
もう整うよりも先にサウナハットの方が重要なのかもしれん。も
うサウナハットかぶって街に出よう。いや。だってさ、サウナハットかぶってさ、
はい、
真夏の沖縄の外歩いたサウナでしょ、もう。
あ、確かに。ちゅうか、真夏の沖縄の外は、サウナあといると思う、個人的には。
で、それで、
はい。
あっつーって、もう限界って言って、うんうんうん、クーラーの効いた部屋に入ってビール、冷たいビール飲んだら、はい、ああ、整ったって。いやだからってなるでしょ。
沖縄の街歩いてですよ。
うん、
昼間に、
うん、
サウナハットかぶって、
うん、
時折プールに飛び込んだらいいんじゃない。
だからみんな海行くよね。
あれ整って。
うん。あでも冷水っていうのが基本だから、
うん、
海じゃまだぬるいな。だからやっぱりあのガンガンにクーラー効いたところを確保して。
あ、そういえばなんかあの、7月とかいうくっそ暑い時に、
うん。
商店街歩いてて、
うん。
インツーとか入ったら整った感じがする。
で、冷たい霧の紅茶、UCC ミルクティーとかレモンティーとか飲んで、ふぅーって、よし、豚さん外行こうって。
あれ確かにそういうサイクルをやってたような。
で、それで、ああ、もう暑いからインツも乗ろうって言ってインツで、うんうん、インツってしかもクーラーガンガンに出るじゃないですか。
そうガンガン。
あーって。
あれ水風呂ですよね、一種の。
だからあれ中毒ですよね。
うん。
いときゃいいのに、また外に行こうって言うでしょ。
そう。もう一回なんか温まっていきたいって。
いや、サウナですよ、あれこれはマジで。
うん。サウナなぁ。あ、なんか。
行きたくなってきたでしょ。
なんか暑い沖縄もいいなってなって
きた。いいなってなってきたでしょ。
なんかもう二度ととかって思ったけど、やっぱいいかもしれん。
いいかもしれないよ。
うんうんうんうん。
あの国際通りとかめちゃくちゃ暑いじゃん。
めちゃくちゃ暑い。
あれをさ、橋から橋まで歩いてさ、
はい、サウナハットかぶって。
限界ギリギリ、そう、サウナハットかぶって。で、パレット雲地のデパートとか入ったらもうキンキンに冷えてるわけよ。
うんうんうん。
で、そこで、クリアサヒなんか買っちゃってさ、オリオンビールとか、
はい、
カシュって言って飲んで、
はい、
で、豚さんまた国際通り行こうって、うん。
まだこのエアコンの使い方分かってないやつが多すぎるよって
。ああ、あの、暑いのは前儀だからって
。ヤジベイさん、サウナのロールには謎の感動がありますよね。前に体験した際に、参加者全員が拍手で締めるという不思議な儀式体験をしたことがありました。
やはり儀式。
ヤジベイさんもロウリュを体験してたし、
うん。
あと、僕これ言われて思い出したんですけど、
うん。
拍手してたわ、みんな。
してた？
もう参加者僕入れて4人ぐらいやったんですけど、
うん。
なんか最後みんな拍手してた、そういや。思い出した。いや、だから、拍手しちゃうんでしょうね、あんだけやられると。
やっぱりね。
精霊が宿ってるんじゃないですか、あれ。
うん？
いや、精霊が宿ってる。
精霊が宿ってるまで言う？
って言ってたもん、だからこの、あの、気流には精霊が宿ると申しますって。
ほうほうほうほう。うん、
フィンランドではって。
そう言われると弱いよな。
っていうか、なんかみんな、ロウリュやってるだのなんだのって言ってサウナ体験者多いんですね。
だからもうやっぱり街のモテラージはもうやっぱりサウナが一定が足りなかったんですよ、これ。
今までサウナの話をしなかったのが良くなかったっていうか、みんな、あー、ついにサウナ来たかって。
そう、サウナ会来たって。
うん。
待ってたって。
いや、でもその、てっちゃんに言われるのにサウナブームになってるっていうの気づかなかったし、みんなサウナ雑誌とか読んでたんですね。
そうなんですよ。
どういうことよ、でも。いや、どういうこともこういうこともブームか。
そう、ブーム。
はぁ、
そういうことです。
そういう精神の人にやってもらったら困るのです。
サウナを語られたら困るのですよ。でも、ブタオさんもね、ちょっと興味持って、うん、くれてるし、
うんうんうんうん、
サウナに対して、で、なんと旅好きだしね。
ってなったら、で、悪いことに大阪の梅田のところにそのね、ニュージャパンサウナっていうかなりそのサウナの 老舗がありますし、
うん、
そのロウリュをやってるとそこでもってあったら、あ、偉いとこ来てしまったなって思いますね。
もうサウナ道ですな。
うん、茶道。でもまだ整ったーっていうのがわからない。
まああれちょっと大げさだからな。さすがに。
近々アニメ化しそうですよね。
茶道？
うんうんうんうんうん。
あのお風呂のシーンだからな。でも深夜で、ちょっと5分だけとかってやりそうですよね。
うんうん、ああ。
ちょっとだけ枠ってあるじゃないですか、なんか。
ああ。あとあれか。あの、孤独のグルメみたいにドラマ化とかか。
そうそうそう。絶対する。
うん、うん。
絶対する。で、オリジナルキャラとか出てきて。
オリジナルキャラ。
終わりってなる。
あの、いなかったレギュラー女キャラとかいる。
そうそうそうそう。
サウナ好きの女とかが出てきて
ね。うんうんうんうん。終わり終わり。
ちょっとお色気の雰囲気があるんですよね、きっと。
そうそうそうそうそう。もう、もう終わり。
いやー、なんかそう言ってたらまたサウナに行きたくなってる自分が嫌ですね。
嫌なの？
いや、なんか、なんか洗脳されてる感。よっしゃ、会議までの時間、2時間空いた、行くぜみたいな。
うん、いいじゃん、いいじゃん。
いや。中毒？
サウナ中毒？
うん。
いいじゃないですか。
やっぱいいか。ニョロ88さん。広角の吹き替えはアニメの声優さんなのか。
そうです、そうです。
興味が湧いてきたぞーって。
めちゃくちゃいいですよ。広角機動隊、映画版。
ゴースト・イン・ザ・シェル。
はい。
しかし、てっちゃんさんはスカイ派大好き人間だから、スカイ派補正が入ってるかも。確かめる意味でも
見に行きたいな。それは入ってますね、間違いなく。
ニョロ88さんは笑い男の方を実写化して、マルコビッチの穴みたいにしようって。
なるほど。みんな笑い男の顔を。
あ、マルコビッチの、みんなマルコビッチの顔になっていく。あんな感じなんですか、笑い男。
そう、笑い男は、
うん、
その、あのマークがある、有名なマークが、
うん、
みんなその顔に見えるって。だから笑い男が出てきても、
はい、
顔がわからんっていう。
ほう。ネットの人じゃないのか、あれは。
そうそう、現実にいきなり出てくるのよ。
お
ー。そしたら、テレビ中継してるんですけど、
はい。
そしたら、パパパパパって顔があれになって、
はい。
で、現実で見てる人も、
はい。
あの顔って。だから全部、だから電脳化してるじゃないですか、あの世界ってみんな。
あ、そうでしたっけ？
そうそうそうそう。だからもうどんどん、この電脳、をジャックしていって、ウィザード級ハッカーみたいな。
あれですよね、だから。
誰も正体がわからない。
そやから、エージェントみたいなもんですよね。マトリックスリローデッドの。
そうそうそうそう。顔が全部、ギューってなる。いやー、でもサウナやるとあんな感じですよ。
あんな感じなんですか？
もう周りの人も、もう顔とかわからなくなってくるから。
全然そこまでの境地に。あ、ドクハントさんが、IMAX3D で見たキングコングだが、モテラジ版も良かったって。IMAX3D に匹敵するっていうモテラジ版。
もうめちゃくちゃ嬉しいですね。
これを見た後にギャレ5時見たけど、つまらなかった。
つまんないんですよ、あれ。
ただ、お話の繋げ方がアベンジャーズ見たくて卑怯かなと。ギャレ5時もいい怪獣なのではと思える不思議。
うん。あんなゴジラはキングコングにボコボコにされますね。もうひどいぐらい。
悪いんですよね、ゴジラは。
基本、いいゴジラって、なんか珍しいですよね。
いるじゃないですか、ヘドラ対ゴジラとかの。
だから、あれ二代目ゴジラですよね。
まあ、モスラーに殺された後やったかな、あれ。うん、あ、じゃあ、初代は、 オキシジェンデストロイヤーで骨になりましたよね。
で、第2作目のアンギラスのやつも、まあ、はい、ギリギリ初代とはいえ、あ、2代目だな、あれが。
うん、2代目ですね。
で、3代目ですよ。3代目から、うん、そのモスラとか、キングギドラとか、
はい、
なんか怪獣がいっぱい出てきて、
はい、
ずっと戦うっていうゴジラが。
はいはい、
で、良かったり悪かったり、
うん、
まあ基本でもいいね。
そう、いい。
9割いい、1割悪いみたいな。で、そこで一旦終わって、
は
い、
うん、
で、次は武田鉄矢が出る。
1984年やったかな、ね。
で、あっちからまたゴジラが悪くなるかなと思ったら、
はい、
今度また良かったり悪かったりなんですよ。
なんか、デストロイヤーとか、
あとは、まあ、ゴジラ、モスラ、バトラとかではゴジラ悪いやつだし、
はい、
あとは、
モスラがフィーチャーされるとゴジラは悪くなりますね。
悪くなりますね。
うんうんうん、
まあ、モスラは基本いいんでね。
うん、モスラいいやつやから。
で、ゴジラ VS キングギドラとか。
はい。
で、ゴジラ VS ビオランテではゴジラ悪いやつだし。
ビオランテも悪いんじゃないの？
いや、ビオランテも悪いって、いや、ビオランテは別に悪くないよ。
あ、悪くないよ。
あれはゴジラ細胞の、
うん、
あの、ビオラっていうお花だから。
でも悪いんでしょ？
悪くない。ゴジラを、ゴジラを倒しに行く。
ゴジラを懲らしめるためだけにいるみたいなやつ。
そうそうそうそう。
そうなんや。
で、キングギドラも、
うん。
ゴジラが悪い。
え、
めっちゃゴジラ悪いよ。
キングギドラってだって金星人がなんか地球滅ぼすために、いや、金星人じゃないわ。X 星人。
未来人。
未来人？
うん。
あ、金星の文明滅ぼしたのか。
あれは、
うん。
三代目の設定。
ほう。
だからあれは未来人、チャック・ウィルソンが出てくるやつ。
そうそうそう。
だけど、結局、
うんうん、
あの、地球人も、未来にタイムスリップして、
はい、
キングギドラの死骸を使ってメカキングギドラ作って、ゴジラと戦ったでしょ。
なんかすぐメカにするな、
うん。で、その後ゴジラ VS メカゴジラです
よ。あ、メカゴジラは悪い。
メカゴジラもゴジラが悪い。
ええ、
だってメカゴジラ人間側よ。
え、メカゴジラってなんかあの宇宙人が。
だからそれ三代目。
いや、ちょっと待って。
だからなんか平成ゴジラっつうやつは、
うん、
だいたいゴジラ悪いね。
あ、
だってファイヤーラドンとかなるし、ラドンが。
モゲラ？
モゲラも、
うん、
モゲラはね、スペースゴジラが悪い。
ああ、スペースゴジラが悪くて、ゴジラは結構いいやつや
った。いいやつっていうか、スペースゴジラが邪魔っつ。
で、モゲラはいいやつですよね。
モゲラ人間なんでね。
人間が、あの、あやつ、乗り込んで
ます。そう。で、釈由美子のやつも、ゴジラが悪い。うん、気流。
あの、初代のモゲラってミステリアンっていう宇宙人が地球侵略のために、
うん、
連れてきたロボットやったんですけど、
うん、
いつの間にかなんかあの中尾明とかそういうやつが乗り込んで、あの地球のテクノロジーにしてました
ね。そうですね。結構タフに戦ってましたよね。
は
あ。だいたいゴジラ悪いですよ。
うん、あの良かった時期は何やったんですかね。
幻。ジェットジャガーとかもいたし。
そうですね。うん、
だってキングコング VS ゴジラもゴジラが悪いしね。
メカニコングは？
あれはメカニコングが悪い。
悪いや、あれ。
メカニコング好きだな、メカのやつが。あれ結構活かすよね。
そう、キングコングに対してメカニコングを出そうっていう発想って何なんですかね。
やっぱ、メカゴジラってさ、
はい、
初めて考える人、天才だね。
でも、メカニコングが最初にあったじゃないですか。
あ、じゃあやっぱ、メカニコングが天才なのか。
だから、キングコングに対してメカニコング出そうって発想が尋常じゃないでしょ？
うん。いや、やっぱりその、なんかの超巨大生物とか超やばいやつに対してメカで対抗するっていうのは。
しかもね、そっくりに作ろうみたいな。
そうそう、そっくりに作ろうって、偽ようっていうのが、
うん、うん。
なんか、男、の子心くすぐるっつうか。
狂気も感じるんじゃないですか。
うん。
その。
だって、メカゴジラって指のミサイルとかゴジラに刺さるからね。ぐさって。ゴジラめっちゃ血流すし。
だからメカニコングがなかったらメカゴジラって発想にならなかったわけでしょ。
うん。
キングコングのメカニコングを作ったからには、
うん。
あ、そういえば案があったなーって。じゃあゴジラのメカ版もあってもいいとかって誰かが思っちゃったわけでしょ。
しかも、あれだった。メカゴジラって初めゴジラのなんか着ぐるみ着てた。で、ゴジラが悪さをしてるみたいな。
うん。
で、ゴジラが悪さをしてるみたいなみんな疑うんだけど。
ちょっと待てよ。ゴジラって悪さして普通ないのもんじゃないの。
だけど、
通常運転じゃないの。
偽ゴジラが悪さしてるときに、
はい。
本物ゴジラが出てきて、
はい。
ゴジラが2匹って。
うんうんうん。
え、どっちが本物のゴジラなのっていう感じで戦ったら、
はい。
その着ぐるみが取れて、
はい。
メカゴジラ。
ほう。
かっこいい。
だってそういうのがなかったら、あの、ロボ会とかそういうのもなかったですよね。
うん。いや、ロボ会は別になくていいけど。
いや、だからその、偽物の、
発想的なね。
偽物の方がの、ロボ版を作ろうっていうのって、本当に頭おかしいじゃないですか。
うん。
いや、だから、てっちゃんを倒すためにロボてっちゃん作るみたいなもんでしょ？
え、なんかめっちゃかっこよくない？それ。
いやけど、普通は拳銃とかでいいわけじゃないですか、てっちゃん倒すんやったら。ミサイルとか。
うん。
てっちゃんを殺せばいいわけやから。
うん。
何もてっちゃんに似たやつで殺さんでもいいじゃないですか。
やっぱりほら、メカっていうね。
でもそういうのが、あの、メカニコングとかだから頭おかしいとしか思えない。だからあれを考えた人は狂気なんですよ。
うん。
まあだから日本が誇っていい何かの発明なんでしょうね、あれ。メカニコングとかは。メカゴジラとか。メカギドラとか。
メカギドラ。
メカって言っときゃいいみたいな。
わかるわかる。だから多分シンゴジラもメカシンゴジラが。
だからあの、サダコ VS カヤコって白石監督の映画あったじゃないですか。
は
い。次作るんだったらメカサダコとかでもいいわけじゃないですか。
メカプレデターメカエイリアン。
もう
メカエイリアンってさ、もうメカがなんかゲシュタルト崩壊してなんか変な意味で聞こえる。
メカエイ
リアン。メカエイリアンって。メカスカーレット・ヨハンソンとか。
何やったかな、プレデターそっくりのあの、殺人ロボットやったっけ。
え、プレデターそっくりの殺人ロボット。
うん。
そんなんいました。
あれなんていう映画やったかな、なんか殺人ロボットみたいな名前のあの映画あったんですよ。
ほう。
どんな映画かって言いますと、
うん。
なんか南米のジャングル的なところに特殊部隊がミッションを命じられて行って戦ってたら、その。
プレデターですよね。
その前、自分たちの前にいてた部隊がむちゃくちゃやられてて。
そう、プレデターですよね。
で、ゲリラ戦って勝ったと思ってたら、そのいきなり攻撃されて、一人また一人と殺されていくんですよ。
プレデターですよね。
じゃあなんかあの、そのジャングルに、
ああ、待って、思い出した。あ、違うわ。
殺人ロボットがいたんですよ。
うん。
そいつが何者なのかよくわからないんですけど、
うん。
しつこく追いかけてきて、一人ずつ殺していくんですよ。
え、なんて映画なの？
なんとかアンドロイド、いや、キラーロボットとか。
キラー、絶対見てない。
いや、もうなんか、どうしようもないタイトルやった気がする。もうそのまんまやん、みたいな。
うん。
でもそれ、イタリア映画で。
イタリア映画しかも。
イタリアのブルーノ・マッティっていう、またの名はヴィンセント・ドーンって言うんですけど、
うん、
そういう監督が作ったんですよ。多分ね、あの、世界一のプレデターオタなんですよ。
あ、そうなのか。じゃあもういいよってなったんか、みんなも。いいよって。
いや、その時は納得いかへんかったけど、 プレターのお話そのまんま使ってて、その、プレターってあの透明になったりとかするのが売りじゃないですか。
はい。
その殺人アンドロイドって、まあ言ったらメカプレデターですよね。プレターに対する、透明になるとかっていう機能はないんですよ。
ない。
ただジャングルをうろうろしてるだけ。
うん。
で、光線とか撃って、特殊部隊がやられたりとかするけど、そのやられ方とかが全く一緒なんですよ、大体。
ああ。
プレデターと同じ手順でやられていくのね、一人また一人。
うん。
で、最後の決戦も、まあ、あんなに、シュワがやったみたいにいろんな仕掛けやってっていうことはないけど、
うん。
竹壺に転落させて死ぬみたいな。
ああ。
まあ、ややしょぼいんですけど、まあ最後肉弾戦になるとこは一緒なんで、
うん。
で、あの、一人だけ生き残るわけじゃないですか。
はい。
主人公らしきやつが。
うん。
でも、シュワほど、その、なカリスマ性ないから、あ、こいつが生き残ったからこいつが主人公やねんな、ぐらいの話やねんけど。
うん。
で、終わるじゃないですか。
はい。
そしたら、今まで殺されてった特殊部隊の奴らが、
ニコって。
笑顔で変なロールになるんですよ。一人ずつ。
それプレゼンターですよね。
そう。でも、そこまで、そこまであってプレデターっていうのが分かってるじゃないですか。
うん、分かる。こうプレデターオーターが作ったなっていう感じするな。
で、その、ヴィンセント・ドーン、またののはブルーノ・マッティって監督は、
うん。
その映画から20年後ぐらいに、
うん。
今度は、あの、食人族2、3やったかな。っていう映画撮ってて、
うん。
それは特殊部隊がジャングルに行く話なんですけど、
うん。
で、その敵に勝って、やれやれやれって思ったら、食人族に襲われるんですよ。
うん。
で、食人族やからジャングルに隠れるのが得意やから見えないって言って、
うん、
一人また一人と殺されてって、
うん、
でもその隊員の中に、
うん、
ちょっと経験の薄い注意みたいなやつと、
うん、
男マサリンの女隊員がいたんですよ、
うん、
そいつらがその食人族に追われた時に私たちがそのしんがりになって防ぎ止めるから早く逃げてって言って行くんですよ、
うん、
でその足を怪我して女兵士が動けなくなっちゃうんですよ。
うん。
そしたらその注意が、お前たち先に行けって言って、
うん。
その女兵士を助けに行くんですよ。
うん。
でもその注意も弾がなくなっちゃって、女兵士が言うんですよ。あんた最後までドジだったねって。
うん。
で、食人族に追いつかれた時に、チクショーって言ってあの、手榴弾で自爆するっていうシーンがあって。
それエイリアン2ですよね。
そう。
待って、もうこの監督、プレゼントでお得なんじゃないの、多分。
で、黒人兵士がなんかその、髭剃りかなんかしてるときに、
うん、
パキって、そう、あそこにいるのかって、俺が食い止めるって言って他の兵士が行ったときに、そいつがあの援軍で行くんですけど、
うん。
なんか、ん?って狙われてるのかなって言ったら、
うん。
あの、レーザーじゃなくて、
うん。
槍が飛んでくるっていう。
うん。
同じように殺されるんですよ。で、最後、まあ、あの、肉弾戦になって、
うん。
一人生き残るわけですよ。
それ、エイリアンとプレスター合体じゃん。
で、最後は、今まで死んでいた隊員いるじゃないですか。
うん。
みんな笑顔で一人ずつ紹介。
だから、やべえな、その映画見たい。
だから、これ、あの、プレデターとエイリアン2合体させるなんて、あの、もう、なんていうの?
夢?
夢というか、やりましたよね。
ようやったな。
もうこれ以上のあの、プレデター好きな人ってこの世にいないですよね。
いないな。しかも映画でやっちゃったんでしょ。
しかも日本にまで DVD が。
おぉ。
全世界で見られてるってことですよ。
で、全世界の見てる人の一部は、
うん、はい、
プレデターじゃん。
そう。もうこの、でも、ヴィンセント・ゾーン、またののはブルーノ・マッティっていう監督も亡くなってしまいましたけどね。
惜しいやつを亡くしましたね。
でも、プレデターの監督はまだ全然生きてますよね。
なんかすごいな、それ。 出る出る出る。
いや、でも、
出る出る出る。
やっぱり最後は、ほら、笑顔で紹介。
そう。Yo, Dillon, son of a bitch. バーン。
でーでーでーでーでーでーでーでーって。
ぐーって。腕が鈍ったんじゃないのかって。そういうお前こそって。
いや、最後にまあ、次誰が、この、プレデターごっこに参戦するのかって。
まあ、全世界で待ってますな、うん。待ってます。
まあ、次なんか、メカサダコとか見たいな。
メカサダ。
うん。メカカヨコも。ブルースリーさん。岡田斗司夫について個人的に思ってることをブログにでも書こうかと思い、念のために過去の発言を確認しようとネットで検索したら、びっくりするほど黒歴史が大量にアップされていて、わざわざ僕が何か書くまでもないと思った。絶縁されてる庵野監督のことをネタにして金を稼ぐ、厚顔無恥の男って。岡田斗司夫は手のひら返しの、まあ、究極生物ですからね。
手のひら返しというか何も思ってないだけなんですけどね。
まあ、だからなんか、そういう、前自分がこんなこと言ってて、
うん。
全然違うこと言ったら恥ずかしいみたいな、感覚とかあるじゃないですか。
うん。
それやめとこうとか、なんか言い訳しようとかって。
うん。
そういう記憶が一切ないのかもしれないですよね。
ないね。無敵だね。
だから、てっちゃんの言ってる目立ちたい究極生物に、近いですよね。
近いなぁ。しかも自分の都合のいいことだけで目立とうと。
だからジョブさんですよね。
そうなのかな。
まあだから、あそこまで世界的成長、成功とか信者の数では全然叶わへんけど、
うん。
その賞賛とかはもうほんとごく一部でしかされへんけど、
うん。
まあ小さいジョブさんですよね。
太ったジョブさん。
太ったジョブさんですよね。だから、方向性というか、性格が似てますよね。
うん。
かっこよくないジョブさんですよね。ジョブさんのスタイリッシュな感じがまた、受けが余計加速するんですけど、
うん。
岡田斗司夫は、オタクとしてかっこいいっていう、ニッチじゃないですか。
うん。
うん。そこやけど、性格とか、心理はすごく似てるなっていうのは、ありますわな。
あるな。
うん。うん。だあれぐらいなんか、あんまり、なんすかね。あんだ、高顔ぶち、ジョブさんとか岡田斗司夫みたいな性格してたら、得なんですかね。
得っていうか、本人は、困らんからね。
そう、本人は困らないからね。
だから、人が困ってるのが、うん、いやーって、いやーっていう人なら、思うんだけど、
はい、
人が困ってるのが、いやーいやーっていう、その困ってるっていうのがまずわからんから、
うん、
普通は。
うんうん、
察しろって言われてもわからんし。
はい。
だから、
兵頭会長みたいなもんですよね。わしは痛くないって。
あれは真理ですね。
杖で怪我してる。
そう、叩いても、私は痛くない。
で、金どさーみたいな。
うん。で、金ふんって。だから、陽道会長もね。
うん。
なんつうのかな。向かっていきたいですね。
向かっていきたい。ナウゼリンさん、スティーブ・ジョブズの人生はアメリカ版のトラさんだった。半分納得、やや目から鱗。というか、今までウォズを、スティーブ・ウォズニアックですよね。
うん。
コミュ障なオタクポジションだと思っていたけど、彼こそが意思の疎通が取れるオタクだったのかという福音っていう。
なるほどね。なんかみんな言うじゃないですか。人の気持ちがわかる大人になりなさいとか。
はい、はい。
一人になりなさいって。はい。これは、ジョブさんたちの気持ちをわかるようになりなさいってことですよ。
うん。でもだから、ジョブさんはわかんない。
そうそうそうそう。だから、はい、ジョブさんたちにいいように使われなさいってことなんですよ、この言葉。
ひどいな。ウォズニアックはジョブさんが心配で、
うん。
いや、ほっとけないんだよって。
うん。
あいつあんなやつだけど、さーって。 お前やっぱりそうなのかよって。
でもジョブさんは一切そんなこと思ってないですよ。
ああ、前のことかって、ああ、気にすんなって許してやるよって。
うん。
許すだと？
お前が言うかって
。何様だよ、一体って。なんでお前が許すんだよって。
じゃあどうすればいいんだよって。
アップル通信も褒めてやってくれって。
うん。
あいつら会社にいられなくなっちゃうだろうって。いや、もういいって、あいつら。
うん。ガレージいるときとお前は変わらんって。
そう。まあ、あの映画とか。
だから、うん、人の気持ちが分かるようになりなさいっていうのは結構呪いの言葉ですよね。だから、お前は絶対に成功するなよって言葉ですよ、これ。
まあね、でも人の気持ちが分からない人と分かる人とどっちが良かったって今更言われても、分からない人にはなりたくないって思っちゃうじゃないですか。
分からない人は分かってると思ってるのがやばいですよね。俺は一番周りがよく見えてるって。
ああ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。分かってない人は分かってるって思ってるとこが最強じゃない。
最強で、
うん。
人の気持ちが分かる人は、
はい。
俺は人の気持ちが分からないっていうか。
そうそうそうそうそうそうそう。だから、お前の言ってること分かんないよって。
うん。
なんでそんなんなんだ、なんでそんなに嫌われたいんだって。
うん。
うん。
って。
私にはそんなの重要じゃないって。
なので、人の気持ちがわからないですよ。
いや、まあ、どこまで、あの映画が、その本人の性格をうまいこと描写してんのかは知らないですけど、
うん、
ただその逸話とか、なんか、スティーブ・ウォズニアックの発言とか、追ってったら、まあまあ、あんな感じなんではなかろうかっていうのは説得力は多少あるわけですよ。
うん。
で、きっとそうやろうなって。そうじゃなかったら、あんな活動できんわって思うんですよね。ナウゼリンさんが、テッドちゃん。略してテッちゃんですね。
マジ？
地獄とは神の不在なり、独了。面白かった。あの短編ですね、SF の。
はい。
でもこれ読んでからスティーブ・ジョブズを思い出すと、ジョブさんはむしろ、シン・ゴジラに近い存在で、ものすごい最悪と一緒に理不尽な幸福も稀に与える存在に似ていると思った。まあまあまあまあ、ある種みんなに神って言われてるから、そんなようなもんでもあるかもしれないですよね。気違いっていうのは。
うん。
なんか、得体の知れないパワーだけはあるわけじゃないですか。
もうじゃあもうパワー系地症じゃないです
か。いやーでもスティーブ・ジョブズが世間一般の感覚に近い発想を持っていたってのはどうかな。なんかあの映画が豚尾さんに三つ子菩薩のような悟りをもたらしているような気がしてならない。だから世間一般の感覚に近いっていうのはスティーブ・ジョブズ自体が世間一般の感覚に近いんじゃなくて、
うん、
スティーブ・ジョブズはその美的感覚とかなんかこうだったらいいなみたいな感覚が、
うん。
ウォズニアックみたいな、その、
ストレートなオタク。
ストレートなオタクがコンピューターに対して持ってる感覚と違って、
うん。
まあ、ある意味、一般人がバカみたいな発想で考えちゃうことを言っちゃうんですよ。
うん。
コンピューターはこの地点をこうマウスでこうやって指させるべきだろうみたいな。
うん。何言ってんのって。そう。オタからしたら。
いや、コンピューターってのも、そういう段取りじゃないだろうっていう。
うん。
もうちょっとこういうシステムがあって、こうやって座標を入力してだな、みたいなのはあるけど、そうじゃなくて、もっと、バカでも使えるようにしたいとかっていうバカみたいなこと言い出すわけじゃないですか。
もう有線でカップラーメン食べたいって。
そうそうそうそうそうそう。便利やんって。
うん。有線は音楽聴くもんだろうって。
うんうんうんうん。
でもお湯出たら嬉しくないって。
そうそうそうそう。
嬉しいかもしんないけど、有線はお湯出ないんだよ。いやーって。絶対にお湯出すって。
で、そのお湯出すために、
うん、
お前がお湯出すって言ったのに、どんだけコストがかかってんのよって。
うん。
そのせいで、なんか100万ドルになってるじゃないのって。
うん。
この有線って。で、いや、世間はそれを、認めるはずだ、みたいな。
大丈夫。
お湯が出るマシンに100万払わないはずがないって、
うん、
言い出すわけじゃないですか。
はい。
でもさすがにそれは受けられなかったりとかするけど、
うん、
後にお湯出しても別にコストがかからないっていう時代になったら、もしかしたらっていう、
うん、
時代が追いついちゃうみたいな。
で、携帯電話からお湯出そうって。
はい。だから iPad とかでも iPhone とかでもこうやってタッチパネルが全部主流になってきましたよね。
うん、
これ直接画面を指させたらいいなみたいな。
うん。てかもうボタンとかもういいや。
それってコンピューターこうキーボードとかでやるのが当たり前とか思ってたらなかなかそういう発想にならんなっていう意味では、言うたら世間一般がとコンピューターオタの間の帰りよりかは、スティーブ・ジョブズの方がなんか、馬鹿げてる分近いなっていう。
うん。
それプラス、その、コンピューターオタは別にそんなとこ、こだわらんでもいいやんっていう見た目のかっこよさとか、なんか、自分自身のスタイリッシュさとか、
うん。
もう言ったらくだらないとこじゃないですか。
うん。
オタは馬鹿にするところじゃないですか。ファッション性みたいなんとか、
うんうんうん、
でもこのシャツは白じゃないととか、ああいうのって言うたら大多数が関心する、コンピューターオタクがバカにするけど、大多数はそっちの方が関心するわけですよ。コンピューターの性能が、あの、ああだこうだとか、ここ効率化したとか、トランジスタ減らしたとかって言われてもみんな関心しないんですよ。
うん。
でもなんかハローって喋るみたいなの方が感心するじゃないですか。
確かにね、 iPhone もデザインが素敵だしね。
そう、だからそのあたりがたまたま言うたらみんながオタはなんか全然オタの中しか褒められない部分しか重視してないから、だから僕がずっと言ってたあのコンピューターが使えるっていうのがマイナスとは思えなかったっていう。
うんうんうん。
でもある種スティーブ・ジョブズはこんなコンピューターとかいじるのって恥ずかしいみたいな一般人の方に寄った考え持ってたってことですよね、あれ。
なるほどね。
うん。いや本人自体は狂気なんですよ。だからそういう面では全然一般人っぽくないんですけど、そのやろうとしてることがなんか一般人受けすることばっかりやったんですよ。やりたいっていう。もうコンピューター使ってる、コンピューターどっぷりでやってる人間からしたら、もう何言ってんのっていうことですよね。って思った。
はい。
シボップ・モンテープさん。
はい。
すごい名前。シボップ・モンテープさん。私は KOF95 での魂のキャラはアンディ。てっちゃんに魂のキャラがアンディは渋いと言われて嬉しくなった。でも、スケット外人、外国人枠でルガールとハイデルン。
もうめっちゃ強いじゃないですか。アンディいらないレベルじゃないですか。
なんかアンディに欠けてる感ないですよ。
いやでもスケット外国人。ああ。もうきっと3番目ですよ、アンディは。
もう出てこないみたいな。ルガールのジェノサイドカッター最強、ハイデルンのムーンスラッシャー。ストームブリンガーも最高に気持ちいいって。
もう最高に気持ちいいですよ。あの、ゲージマックスになったら、
うん、
キングオブファイターズ95ってガードキャンセル必殺技が出せるんですよ。
ああ、そうですね。
だから、うん、相手がなんか攻撃した瞬間をガードしたら、
うんうん、
ジェノサイドって、バクシャーって言って9割か8割、もう下手すりゃ死にますから。でハイデルンも、シーンって、もう、カッシューって。最強。
あの、キングオブファイターズ94でしたっけね、あの、ムーンスラッシャー空振りしてから、
うん、
ストームブリンガー食らわしたらなんか7割ぐらい減るみたいな。
ああ、そうですね。
あれって95にはなかった。
ないですね、95には。
あの、ストームブリンガーじゃなくて、あの、ムーンスラッシャーって角度によってダメージが違うのも94だけですかね。
94だけですね。
なんか異常に減る。
いやもう、ハイデルンは強いですよ、94も95も。ていうかもう要塞ですよ。ガイルですからね、あのキャラは。
言うたって、あのストームリンガーでむちゃくちゃ減らした上に、
うん、
自分の体力回復するってひどすぎない？
頭いいですよね。さすが軍人って感じ。
怒りの二人がなんか影薄くなっちゃいましたね。
いやでもラルフとクラークはめっちゃ存在感あるじゃないですか。
そう？
うん。だってメタルスラッグにも出たし。
え、そうなの？
持ちキャラで。
え？
え？
メタルスラッグにあの怒りの二人が？
はい。ラルフとクラーク選べますよ。
え？はぁ。知らなんだ。なんか、ジェノサイドカッターにしても、
うん、
ムーンスラッシャーにしても、
うん、
あのなんか円月のなんかエフェクト出てくるキャラは強いです、
はい、アンディもね。
ほんまや。
半月山。
そうか、この人それでチーム組んでたのかな。
かもしれないですね。
ああ。
アンディは渋いんですよ本当に。
わあ。
98とかだったら、
はい。
しゃがみ B、
はい。
3A、
はい。
まあ、2B、3A、
はい。
残影剣とか、
はい。
2B、3A、長飛とか、
はい。
まあ、下段からなかなか痛いのが入るんですよ。はい、体力半分持っていくぐらい。
うん。
で、空中からの、波動拳キックの、
はい。
強襲技みたいな、はい、飛び込み技みたいなのもあるし、
はい。
まあ、立ち回りはそんなに悪くないし、
なんかあので
半月山もあるし飛び道具もあるし、
もともと骨董キャラでしたね。
そうですね。だからオーソドックスでテリーの弟っていう、テリーがどっちかというと、うん、パワータイプなんで、
うん、
アンディはバランス型みたいな。
骨董キャラでなんかガローデンス3から忍者っぽくなりましたね
急にね。
うん、急に。にゃんじゅはてな猫さん。
はい。
山形の飛び切りそばはめっちゃ美味しいので超おすすめしたいって。
めっちゃ美味しいですね。
てっちゃんさんがレゴブンビーさんになんか飛び切りそばは。
はい。もうそば食べまくり。
やっぱり飛び切りそば好きですか？
うまいっすね。
あれ
そろそろでも、うん、そろそろ梅雨にもこだわる時期なのかなって。
梅雨っつったって自分で作るとかしかないですよね。
マジか。なんかね、
うん、
今んとこ、うん、あの、ざるそば以外の選択肢があんまりないのよ。
だからなんか、かけそば。
かけそばってあったかいやつでしょ？
そうそうそう。
高いやつはね、なかなかちょっと難しい。
え？
鍋が一個しかないから。
はあ、かけそば難しいですよね。
作るのがちょっと。
あ、でも、かけそばの黒いつゆをお湯で割っていくわけじゃないですか。
はい。
もう、なんと言っても、あの、黒いつゆでかけそば作ってほしいんですよ。
なるほど。めんつゆの素を使ってるんですけど。
そうそうそうそう。黒い状態。なんかあの、甘ったるい感じの、つゆにしていかないと蕎麦って感じがしない。別に関西風のだし、うどんみたいなだしで作るやり方も関西ではもうそっちが主流ですからね。あるんですけど、なんか物足りないですね。うん、
なるほどね。
あの真っ黒のつゆでかけそばの場合は作って、
うん、
卵の一つも落としてもらいたいですけどね。
なるほど。最近、つけ麺がなんか物足りん感じする。
え？
なんかね、うん、つけ麺って麺の量多いじゃないですか、普通のラーメンより。
多い。
多いけど、
はい。
なんかもうつけ麺頼まなくなってる自分がい
い。何を頼んでんの？
あ、だからラーメン屋に行って、
はい。
ラーメンとつけ麺があるのならラーメンを選んでるな。
あ、それ、あの、つけ麺ブームが一巡した時の、人々の気持ちを追体験してますね。
うん、あ、マジか。なんか、つけ麺って、ほら、流行ってたから。
うん。
で、麺の量が多いって。
はい。
うん。だから、ああ、嬉しいなと思ったけど。
はい。
もう全部入っててほしい。
あのね、つけ麺にハマった人が。
うん。
みんな最後それ言うんですよ。
マジか。ハマってはないんだけどね。
でも、まあ、まあ、ちょっと、つけ麺、食べてたわけじゃないですか。
そうそうそうそうそう。
で、みんな、つけ麺をひとしきり食べた後に、
うん。
はあ、やっぱりラーメンが最高っていう。
マジか。もっと量が多ければいいのにね。
つけ麺の？
そう、なんか特盛りとか言って、
はい。
500グラムとか出されても、
はい。
なんかラーメンの方がお腹いっぱいになるような気がする。
なんかお腹減るんですよね、つけ麺って。
あ、食べてるうちからお腹減るのか。
うんうん。
どう考えても麺の量がつけ麺の方が多いのよ。
多いよ。
だけど、
うん。
分かったんだけど、
うん。
ラーメンって麺の量が見えないじゃん。
見えないね。
だからだはず。つけ麺って減るのが分かるから、
はい。
なんか少なく見えるんだはず、脳が。
あの、ザルそばとかも容器食べれるじゃないですか。
そうそうそうそうそうそう。だからあれ見えてるからだよね、きっと。
なんか、かけそばってそんなにガンガン食えないじゃないですか。
うん。
なんか、お腹、
なんか、ほら、二郎の麺と、つけ麺の特盛りとかっていうのは、はい、多分同じぐらいなのよ。
うん、そうやと思う。
だけど、二郎の方が食えないよ、圧倒的に。
食えない、圧倒的に。やっぱ、汁吸ってて、でかくなっていくしね。
やっぱ、汁か。
うん。つけ麺の汁ってチンケじゃないですか。
うん。
必要最低限しかつけない。
そう、それひどいよね。
ところがラーメンってスープがたっぷり入ってて、
うん、
ほっとけばほっとくほど大からなっていくんですよ、その麺が。
もう容器もどんどんでかくなっていってほしい。
で、悪いことに、あの、麺が大から化する前に吉シンバ食ったとしても、
うん、
スープ飲み始めたりとかするでしょ、
うん、
結局容器食ってるんですよね。
で、ライスとかも頼んじゃったり。
そう、
なんか単純にラーメンの方がいっぱい食ってるのよ、きっと。
具も多いしね。
そうね。
つけ麺ってなんか、シナチクが2、3本入って、
あと卵
チ。チャーシューのなんか破片が入ってるみたいな。でも、そうは言っても1キロぐらいだったらさすがにきついですよ。
まあ1キロ出すつけ麺屋がなかなかないですからね。
そうか。
まあ2個頼めって言わ、3個頼めばいいじゃんって言われたら、それ言ったら戦争だろうってなるけど。
それ言ったらもう終わりなんですよね。あの、チーズバーガー100個頼め論争になっていくから。
あ、食べましたよ、クラブ。
あ、
今日。
グラン。
あ、な、ベーコンチーズ食べた。
あ、どう思った？
あのね、豚尾さんが言った意味わかる。
うん。うん、
あの、ふにゃふにゃ、ふにゃふにゃパン。
うんうんうんうん。
あれね、どっかで食べたことがあるよ。
うんうんうんうんうん。
どこだろう？あの、ふにゃっとしたパン。
ある。
ある。どっかで食べたことがある。絶対に。
いや、でもフレッシュね、そんな感じやった気がすんねんけどね。
なんかね。
うん。
絶対、クォーターパウンダーの方が美味しい。
そう。
やね、もうぜ、あの、絶対にクォーターパウンダーの方が美味しい。
うん、うん、うん。もうね、あの、
太鼓判押してるよ、俺。
処刑されても言いたくなる。
処刑されるんだったらやっぱベーコンチーズっていう
か。やっぱグランがいいねって。
あのね、全部あれ、建前ですって。も、持ってましたって。
あの、ダブルクォーターバウンダーを。
ブタさん、共同アーカーまだマクドナルドとの。
はじめましたって。
はじめましたって。これから仲良くやっていきますって。でも、たまにあれでしょ、ブタオさんがモスのつぶやきにファボとかしてるんでしょ。
そう。
で、それスクショ取ってあげるんでしょ。信じられないって。モスバーガーと浮気してたんだなって。
ニョロ88さん、マクドに DV される豚尾さんが面白すぎた。面白すぎた。
今も DV され続けてますけどね。
さすがに僕も反省した、あの、グランテリヤキとかまでは手出してないですからね。
ああ、じゃあマックが言うでしょうね。
うん。
テリヤキ食ってないでグランをバカにするとはって。
でもあの、クラブハウス以外のもう一つのてっちゃんが食った方のあの、グランの一番安いチーズ。あれは食ってしまってますからね。
あれはね、
うん、
パンがダメだね。あれ、あれはうだの友達。あれうだの友達パン。
でも、ハンバーグの方もぼんやりしてるでしょ。
いや、なんかあれ、ハンバーグの方は、
うん、
ぼんやりっていうかもうね、やっぱパンがダメ。うだの友達パンを使うな。
マクドっぽくないでしょ、あれ。
そうそうそう、そうなのよ。
マクドにあんなん求めていいわけない。なん
かね、エンダーっぽいのかな？
あー、エンダーのモッツァバーガーとかあるじゃないですか。
そうそうそう、あっち系？
あれも柔らかいですよね。
うん、俺柔らかいパン好きじゃないのよ。
僕嫌いじゃないんすよ。こんなこと言ったらなんかフォローしてるみたいやけど。
え、フォローしてるよね。いや、たまに優しいみたいな言い方してるね、今。
そう。あの人、
本当は
嫌いではないのよ。
うん。
いや、じゃないねん。マクドにあれ食いに行かへんやろっていう。あれじゃ、ね、あれやったらマクドに足運ぶ意味ないしっていうのが。
うん。
そうやったらエンダーでもいいし。
うん。
なんでマクドに、そのてっちゃんが、マクドナルドっていう看板、あの M の字を見つけて、
うん、
なぜ言ってんのかっていうことを経営陣は考えなかったのかって思っちゃう。
だって経営陣マックいかんもん。
そうやね。最低。バスに乗らないみたいな。最低。
あの。そんなもんや、経営って。
え、マックなんてあんなとこ行くの猿かチンパンジーでしょって今の人は思ってるんでしょ
思ってる。
腹立つね。
ほんま
ヤジベイさんが、マックには本当に行く理由がなくなってしまいましたね。だって、マクドに行って、マクドの味が食えないって、すごくない？モスは、ライスバーガー、かき揚げと、鬼ポテという他にない強みがあって好きです。と。そう。モスが好きな人はモス行くし、マクドが好きな人はマクド行くし、フレッシュネスバーガーが好きな人はフレッシュネスバーガー行くっていうのが真理なんですよ。
うん。
なのに、マクド行ったら、モスとかフレッシュネスバーガーとかエンダーみたいなもん食わされたとしたらっていう。
じゃあ、やっぱりモス行くべきですよ。俺このラジオ終わったらモス行ってみようかな。まだ夕飯食べてないし。
フレッシュネスバーガーは、バンズそのものの味もいいですね。そしてビールと共に楽しめる味というのも大きいポイントです。
いいね。
で、ブルースリーさんが、豚尾さんが松屋のカレーがまずいと言えばみんながそうかなと言いつつ確認に行き、マックグランがクソバーガーだと言えば、またみんな試しに食べに行くという恐ろしいステマ状態。
豚尾さんが悪いんですよ。
いやーでも、やっぱり共有したい。
何よ。
いや、だからそう思いよ。
だからネットラジオやってるよね。
そう。だから僕がグランみたいにダバーガーって、言ったらみんな僕がなぜダバーガーって言ったかっていうのをなんか思いをこう寄り添ってほしいって思っててっちゃんが言ってやっぱりダバーダガーだねって
ウダバーガー
そうウダバーガーですよ
ウダバーガーです
いやうまいのまずいと言わんと
うんこんなものはあの商売にならん
って見損なったぞマクドナルドって
本当にまた買うけどねって
うん、うまいのまずいの言っても始まらないっていう心境ですね、あれに関しては。うん、本当に。
でもね、マクドナルドの経営陣もね、
はい。
マクドナルド食べて美味しいって言ってる顔が見たいんよ。
やったらマクドナルドの味を追求しろよって思うんですけど。
豚さん、マクドナルド味じゃないでしょ。
いや、味やけど。だって、ビッグマックボーグ作って喜んでたあの気持ちに嘘がないでしょ
あの気持ちは、
はい。
見たくないって、刑事。ああいう気持ちにはなってほしくないって、あの、セットでまずは買いましょうって。単品とかってやめようって。
チーズバーガー1個とか。
とか、そういうの、あと水4つとかもやめてほしいって。
チーズバーガー1個頼まれたくないんやったら、チーズバーガーはもう、ねえ、全部2個とかにしたらいいじゃないですか。
だからそこですよ。人の気持ちがわかるマクドナルドになる、うん、なって。
はい。
だからもう削除しろ、チーズバーガー1個とか。
だからチーズバーガーは常に260円で、2個差し上げますと。
うん。そういうのやらんと、もういかんわ、もう。
それで、だから、なんでそのね、あのメニュー削除したのもそうやけど、メニューを渡さないみたいな。
うん。
とか、あの、店内に書かないって頼まれたくないメニューがあるわけでしょ、うん、なんで頼まれたくないメニューを必死に売ろうとしてんのやろっていう謎が
いやー頼まれたくないっていうかなんて言うんでしょうね
なんやろうねそれ
とにかく俺らみたいなやつは来てほしくないのよ
でも僕らは多分誰よりも愛してるじゃないですか。
だから、
愛してるじ
ゃないですか。DV され続けてるじゃないですか。
そのマクドナルド好きなやつに来てもらいたくないって考えてる経営陣ってやばいっすよね。マクド好きが最大の敵みたい。
でもそれでしょ。 フレッシュだからアイドルも一緒じゃないですか。今までのオタなんか相手にしてても意味ないんですよ。新規の。
でも今まで。
新規の人。
今までの、あのオタにめちゃくちゃ稼がしてもらってたくせにね。
いや、でも、そういう思いはね、
うん。
一切いらない。
一切いらない。
一切いらない。あの、今までのお礼とかは、なければないほど、あの、オタは喜ぶし、ブタオさんも喜ぶ。
でもそうやって、あの、前からのファンを裏切り続けて成功とかできるんですか？
成功し続けてるじゃないですか。
いや、でもそれはあれでしょ？その前のファンがすごい少数やったとかでしょ？
うん。
例えばですよ？
うん。
前のファンっていうか、今までのファンが日本で一番多いアイドルがですよ？
はい。
そのファンを裏切って、ってったらどうなります？
新しいファンが獲得できる。
しかもその裏切り方がですよ。
うん。
そのアイドルよりも全然人気のないアイドルの真似し始めるとかっていったらどうします？
え、でもそれでどんどんどんどん成功していってるじゃないですか。
そんなやついます？その自分より人気ないやつの真似をして成功していった
アイドル。なると。
失敗してってるやんか。
え、存続してるから成功はしてるじゃん。
いや、売り上げ下がってってるって。
え、売り上げね、前年度はね、大丈夫だったね。いや、回復したのよ。
いや、僕、あの、この4年間の売り上げ全部調べたんですよ。
ほう。
あの、加工してったんが、ちょい戻っただけで、あの、売り上げ上がったって言ってるだけですよ。4年前から、4年前からめっちゃ落ちてますよ。
うん。
700億落ちたんですよ。
ブタさんが買わないからじゃないもっと。
買ったっち。
え？
買ってたよ、昔は。結構。
だからダメなんだって。そういうんじゃもう、ダメって。
で、マクドナルドで この4年間で700億円も売り上げ落としたんですよ。
うん。
一方、モスバーガーはどうやと思います？
どうなったんですか？
売り上げが600億やったのが、700億になったんですよ。
ああ、100億もアップ、素晴らしいね。
でも、マクドナルドが落とした分の売り上げしかないんですよ、うん、モスバーガーで全部合わせて。
うん。
そいつの真似してどうすんの？
やっぱ、あの、モスのブランドが欲しいよね。イメージ、高級ハンバーガー。あの、味がわかる人はモス。
モスが正解やとするじゃないですか。
はい。
仮にね。
うん。
マクドは失敗でモスが成功やと。
うん。
じゃあ、マクドナルドは、
うん。
売り上げを700億にしたいんや。
うん。違う。
マクドナルド売り上げ700億円落として、でもまだ2000何百億あるんですよ。
あの、モスの客を取りたいな。
全部？
うん。
モスの客全部、取ったとしたら、
うん、
確かにその700億埋まりますよ。
埋まりますな。でも元に戻るだけでしょ。
元に戻るんですけど、
うん、
でも基本的には不可能ですよね。モスがゼロになってマクドに700億全部マクドになるなんて、
うん、
まあ普通に考えたらマクドがモスの全メニューあるとかでもない限りは無理ですよね。
でもですよ、ブタオさん。
はい。
このハンバーガーマクドナルドじゃないみたいっていう CM 作る会社ですよ。
それして、ヨシンバマクドが完璧にモスとコピーしたとしましょうよ。
はい。
今の700億円の、あの、現で済んでるけど、
うん。
1400億も失わへん、さらに。
だから、
だってマクドの味が好きな人全員逃げていきます。それしたら
いい。だからでも、こいつら逃げないって信じてるから
あ、M の文字さえあれば、モスでも食うやろうと。
そう、ついてきて。
でもその結果、誰が開拓されんの？
そうなんですよね。
だって、モスの味が正解やったとしたら、モスはマクドナルドぐらい店増やしてないとあかんじゃないですか。
うん。だから、
はい、
マクドナルドはひどいんですよ。
ひどいですよ。
ひどいよね。ひどいから、
頭悪いじゃないか。
その、グランとかも、
うん。
本当は食べるべきじゃないんですよ。試しとかも。
試しとかも。
そう、あの、一回、新商品で試してみようかなって言ったら、
はい、
そう、試しでめっちゃ買ってるからみんな。
そうそうそうそう、トライアルユース。
これ、やっぱ新レギュラー大成功じゃんって。
うんうん。あの、やっぱり、モス路線でよかったみたいな。
よかったなって。ざま見やがれ、今までのマックユーザーって。この貧乏人どもが、みたいな。味のわからん下音痴め。ってまで思ってるよ、今、経営陣。やるじゃん、やっぱり、グラ、やっぱな、モスの方向性だわ。ダブルチーズバーガーも消そう。
いやダブルチーズバーガー消してくれてもいいよ、別に。
あんなもんチーズバーガーに。あとはチーズバーガーとチキンクリスプも消そうって。
消そう、そうだね。だから、ライスバーガー入れよう。
あ、いらないって。
入れようって。
ライスバーガー入れよう、そうそう。やっぱ米だわ。あのさ、しかも五穀米にしようって。
うんうんうん。
健康志向で。
はい。
もうどんどん飲んで、五穀米のライスバーガーが出るじゃないですか。
はい。
ついにマクドナルドがライスバーガーに手を打つって。
うんうん、うん。
そしたら俺らが、
うん、
マジって。
はい。
ちょっと試しにクーポンも出てるし買ってみるかって。
うんうんうん、
すごい売れ行きじゃん、みたいな。
でもその時にはもうグラの売れ行き下がってるはずですよ。
もうグラない。
ないや。
だからライス。
あ、忘れたって。
そう、新レギュラー。一生振り回される、俺ら。で、期間限定、ダブルクォーターパンダチーズ復活。
それは行く。
行くでしょ？
はい。
俺。また行っちゃうでしょ。無条件で行っちゃうでしょ。
やっぱりこれこれって。
そうそうそう、これこれって。うっそーって、1ヶ月だけかよって。
うん。うんうんうんうん。
で、1ヶ月後に、もうマック用ないなって。
うんうんうんうんうん。
そしたら次に、
はい、
あのクォーターパウンダーの遺伝子を継ぐ新ハンバーガー現れる。
はい。
クォーターパウンダーをベースにした、なんとかなんとかバーガーって。
はい。
ついに解禁って、
うんうんうんうん、
マジって、
うんうんうんうん、
あのパティなら期待ができるかもしれんってまた行くじゃないですか。
はい。
はい。
くとく。
はい、もう一生マック。俺ら一生マクドナルドラブ。
次はあれ、次こそあれですよね。ギガクォーターパウンダーですよ、ね。
ギガクォーターって、ついに破壊王現れる。
4枚ですよね、4枚。
うん、4枚4枚。あなたはマクドナルドの挑戦状を受け止められるか。
ギガクォーターパウンダーは食っときたい。
豚尾さんがギガクォーターパウンダー食べてるのをツイッターに上げて、
はい、
で、これやべえって、ラジオでも言ってブログでも書くじゃないですか。
はい、
多少なりとも売れるじゃないですか、それで。
はい、
また影響されてみんな、
うんうん、
マックの経営陣はね、役員報酬がアップするんですよ。ちょれーってこいつら。
でもね、そういう DV を繰り返してったらね、
うん、
その頃にはね、
うん、
売り上げが1200億ぐらいになってるかもしれないです。
そう。
で、本当にまさかの、
うん、
今は3倍とかですよ。
うん。
もうそれを永遠繰り返してって、モスバーガーが同じ売り上げが維持してったとするじゃないですか、ずっと。
はい、はい。
じりじりと。なんか気づいた300億ぐらいの差しかなくなってたらどうします？
俺らがもっと買い支えないと。
いや、無理やって。
お前らのせいだぞって言うよ、マックは。おい、マックユーザーって。お前らの底力、そこかよって。わかりましたって。第2回総選挙やります。しかも今回は、
はい。
レジェンドも呼びますって。
うん。
レジェンドバーガーたち。
はい。
出てこいやって。
はい。
しかも今回は、応募とかじゃなくて、販売数で決めます。
はい。うん。
もう食うしかないでしょ、うん、
マックポーク。
マックポーク。一日7マックポークのノルマが課せられるでしょ俺らに。一日7マックポークかって。
あのね、7ビッグマックポークですよ。
一日7ビッグマックポークやらんといけんでしょ、
うん。
それでも220円っていうね。
はい。
安
当時の価格で販売って。
うん。
いやいやいやいやいや。もうそこまでマクドナルドが凋落したとしましょうや。
はい。もうしそうっすよ。だからこのまま行けば余裕で。
そうなったらモスも黙ってないと思いますよ。
ほう。一点構成。
ああ、もうマクドが死にそうって。
うん。
モスが出したらどうします？マクド味のバーガーを。
出すよ。
モスに行ったらあのマクドの味が。
そう。
楽しめるって、もう今では見る影もなくなったマクド。みんなマクドが食いたかったでしょって。
うん。
ああ、これって。
これ、この味、このジャンク感って。そう。この塩味なんだよなって。ソースとかじゃない、塩塩って。
マクドバーガーっていうのを出したらどうしますなんか、あの、モスが。
出すよ。モスも、モスもバカじゃないから。うん、ここぞというタイミングで出してくれる。
みんなあのマクド難民になってるわけですよ。
マクド難民。
かといってあのマクドがそうやって店がどんどんなくなって、ね、売り上げなくなってマクドなくなって買えなくなったなって、しかも美味しくないしって。
うん。
そういう人だって別にマクドがもう行かなくなったかって代わりにモス行ったりとかしないんですよ。
うん。
だってモス好きじゃないしっていう。
うん。
てっちゃんみたいにモスも好きっていう人もいるかもしれんけど、
うん、
そんなに多くはないんですよ。
ほうほうほう。
そのモスもたまに行くとかあるかもしれんよ。
うん。
でもマクド行かなくなったらその分何するかって言ったらうどんとか食ってるんですよ。
うどん。
そう、別にハンバーガーはマクドぐらいしか好きじゃないっていう人がすごく多いですよ、きっと。
そうなん。
いや、そうじゃなかったら他のバーガーはもっと売れてるでしょ。
まあ確かにね。
だからそういう人らはマクド行くかうどん屋行くかぐらいしかやってないんですよ。ガスト行くとか。
うん、マクドうどんガストって嫌なループだな。
それか好きや。
好きやもん。
いや、だからあの健康セット食べようかな、いやチーズバーガーにしようかなっていう悩み方なんですよ。
じゃあチーズバーガーと健康セットにしよう。
そうそうそう、それもあり。だからマクドの経営者が何勘違いしてんのか、マクド行こっかな。
でもマクドの経営者は、
うん、モス行こ
っかな。今行った店舗一個も行かないですよ。あの、分かっててほしいんですけど、スキヤも松屋もガストも行かないんですよ、マクドの経営者。
健康セットも。
健康セットなんか、頼むわけないじゃないですか、万が一スキヤに行っても。いくらもらってると思うんですか、いくら。
CEO とかそういうレベルの。
CCO とか CEO とか、なんかあるじゃないですか、いろんな役職も。
はい。
目ん玉飛び出るぐらいの給料ですよ、この人たち。
はい。
あの、スキヤ、で、4時間おごるとか言えるんですよ。
4時間おごる
?4 時間おごるよって。今から4時間全部おごるからって。あの、時間おごれるんですよ。この人たちのお金。
それに対して僕らはその胃袋で迎え撃たないといけないですよね。
そう。わかった。4時間食べ続けようじゃないかって。
健康セットおかわりって。
おかわりって。
あ、もう無理。
もう3回ぐらいで俺もうお腹いっぱいですって。なんだ、30分も食べれないのかって。ポンポンって。な、君にはじゃあマックのこのカードを渡そうって。クオカードだぞって。名前は哲也くんと言ったねって、うん。これからもマクドナルドよろしく頼むよって。うわもうすごい敗北感でいっぱい。って。もうマックなんか食べたくないのに3000円の効果がもらったよって。食べたくなってるって。じゃあ、哲也くんはグランが好きかねって好きですって。3000円欲しいって。こんなことになる。
本当に、有識自体ですな。これを聞いてる、あの、マクド経営陣の人、まだ間に合います。
何に
いや、だからまだ全然売り上げあるんですよ。
いや、だから、
ファンもついてるんやから。
気づいてほしい。だから、これ本当に、自分受けてる人みたいに、
そう。
まだ大丈夫って。
やり直せるから。
そう、やり直せるからって。ね、ちゃんと働こうって。大丈夫、あの、借金も一気に引き受け、あの、一社にまとめて、
はい。
あの、パチンコもやめてくれれば、お酒も控えてくれれば、また大丈夫だから。うん。って、わかった。俺、明日から頑張れよって。
うんうん、
じゃあ、2万円貸してって。明日イベント熱いんだよねって。明日で終わるから。絶対終わるから。お、本当って。明日で変わってくれるのって。俺が嘘言ったことあるかよ。
ああ、なるほど。
思えばないって。
うん
うん
うん、
じゃあ、2万円本当だよ、
うん。
じゃあ、明日美味しいご飯をごちそうしてねって。任しとけよ。
うん、
こんな何十倍にもして返してやるよ。
まあそんな感じですよね。ほんま間に合いますので。
何に、ま、
いや、だから、マクドに言いたいのは、持ち味を生かせって。
マクドに言いたいのは、
はい、
一週間マック生活しろ。
ああ、その役員がね。
うん。
でも、役員がマクド嫌いなうちは多分、あ、だから自分が売ってるもん嫌いなうちで商売が成功するわけないですよね。
いや、嫌いですよ。マクドの社長がマクドナルドのランチ食べるわけないじゃないですか。
でも前の一番最初のオーナーはもう、マクドナルド食べないやつは猿かチンパンジーですよって言ってたレベルですよ。
サーティワンの会社見習って、
うん、
アイスの食べ過ぎて太って死んだから。
うん。だから売れてる。
社長。
うん。
だから売れてるし、
うん、
アイスのせいじゃないって言ってる。
うんうん。アイスのせいだと思いたくないって。
うん。
まさか自分がそんな体に悪いものを売ってるなんて。
そう。
マクドナルドな。
なんかもうここ最近格ゲーとマクドナルドの話しかしてないな。もう危機感募ってるんですよ、本当に。
格ゲーとマクドナルドの話な。とサウナ。
サウナ。
もうなんかこの3つでいいのかもしれない。今の日本はこの3つでいいのかも。でも危機感があるんでしょうな。
うん、ある。
うん。サウナ作ってる人、サウナ好きですもんね。
じゃあサウナと、そう、サウナ作ってる人はサウナ好きだし、
うん。
そうなんですよ。サウナ好きなんですよ。
ウェルビーの設計とかやってる人がサウナ嫌いとは思えない。
うん。でもマクドナルドの新商品出す人たちは。
本当マクドナルド嫌いやと思う。だから一週間食って考え直してほしい。いや、一ヶ月。
ね、足りないよ。1ヶ月とかじゃなくて。
一生食ってほしい。
なんかもう、俺らとマックに行け。
うん。朝昼晩、マクドナルドで食事済ましてほしい。
うん、俺がマックウォーターよ、水4つ頼み方教えるよ。
うん。
役員に。
うん、うん。
こうすれば自然に4つもらえるからって。
うん、うん、うん、うん。
え、4つですかって聞き返されない方法とか。
はい。
はい。
そういうわけで。
飲んでみってある。おごるから水って。めっちゃ美味しいから、マクド水って。飲んだことないだろ、お前ら、マクドナルドの水って。
いや、ほんまね。好きになるのが、まず、最初の条件でしょうね。
まあでも、好きになった順から、
うん。
解任されていってるんでしょうね。君はちょっと考え方が古いよ。君のせいじゃないかなって、売り上げも。
こんなものうまいって言ってるようでは見込みないねって。
はい。じゃあ役員一致により、君は明日から来ないでいいって。
マーキントッシュとか、iPod とか、
うん、
iPhone とか大嫌いなスティーブ・ジョブズみたいなもんですよね。
そう。ヘドが出る。
何この絵ダッサーって。これ改造とかできないのって。ポートもないやんって。うん、
終わり
USB もさせないのって言ってるスティーブ・ジョブズですよね。
そうそうそうそう。
まあ、また来週も同じ話がしたいですよね。
まあ、マックとマックでかけて最後終わりましたね。
うまいね。さよなら。
さよなら。